火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
1位コンロ、2位タバコ、3位ストーブ。さて何の順位か分かりますか？正解は2020年中の住宅火災の出火原因です。火災はあなたの日常生活の中のすぐそばに潜んでいます。大切な命を守るためにも、ご自宅に住宅用火災警報器や住宅用消火器を設置し、定期的な点検や使い方を確認しましょう。日本消防検定協会は消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器などの検定を行っています。日本消防検定協会からのお知らせでした。
おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団は、社会貢献にも積極的に取り組まれています俳優の竹下恵子さんです。
おはようございます、竹下恵子です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。では早速消防団の方と電話をつないでお話伺ってまいりましょう。はい、今日は自然災害が相次ぐ中、地域防災力の向上を目的に JA 奈良県が職員の消防団への入団をサポート、団員の獲得に大きな成果を上げています。 JA 奈良県の職員で奈良県下市町消防団で部長をされています56歳、西浦勝さんとお電話がつながっています。
西浦さん、おはようございます。私天下村が大好きなんです。
あ、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。天下村のすぐ近くに住んでおります。
ですもんね。
はい、
楽しみにしておりました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは西浦さんが勤務していらっしゃいます JA 奈良県について教えてください。
はい、JA 奈良県は、はい、奈良県全体を活動のエリアとする農業協同組合なんです。平成11年に奈良県内の42の JA が合併して誕生しました。全国で初めての一つの県に一つしかない JA になります。
あ、そうなんですね。はい、そして JA 奈良県の職員の皆さんに消防団に入団してもらうように働きかけていらっしゃるんですよね。その経緯教えてくださいますか？
はい、JA は地域に根ざしていろんなサービスを提供して、農業を営んでおられる人とか地域に住んでおられる方を幅広くサポートする役割を担っているんです。その一方で消防団も地域の安心安全を守る活動をされています。地域に密着している組織という役割は同じだなと思っていました。そこで JA 奈良県が消防団の担い手が減っているのであれば、何かサポートできることはないのかなという話になって、2020年なんですけども、私ども JA 奈良県の職員に、よかったら消防団に入ってみませんかと声をかけて、新しい団員を募ることを始めました。
以上です。いいところに目をつけました。
本当ですね。
これまでにどれくらいの職員の方が消防団に入団をされたんですか？
はい、2020年、昨年ですけども、この新しい取り組みを始めまして、今年も32人が入団してくれました。そのうちですね、20代30代の若手の職員が8割ぐらいになります。今では JA 奈良県の職員の1割をちょっと切れるんですけども、147人が入団をしています。はい、入団した職員はそれぞれ自分の住む地域の消防団に所属しています。私も自宅がある下市町の消防団に所属をしているものです。
頼もしいです。JA 奈良県の職員の方たちの消防団での普段の活動を教えてください。
はい、普段は消防機材や町の消防設備の点検をしたり、春と秋には全国火災予防運動の啓発活動をしたりします。はい、年末には夜警ということで夜の警戒巡視もします。JA 奈良県は仕事中でも出動を認めてくれていますので、何かありましたら 実際の火災現場にも出動しますし、休みの日であっても災害復旧の現場にも行ったりします、はい、今はコロナ禍で思うように集合できないんですけども、みんなでホースの扱いの訓練をしたり、はい、消火訓練にも参加したりしています。
あ、そして JA 奈良県では支援対策積立金、はい、そちらも創設されたそうですが。
はい、そうなんです。何かありました時にですね、地域の方々の暮らしをサポートできるように JA 奈良県の収益の一部を積み立てて造成しています。これも JA 奈良県の地域貢献の一つだなと考えています。
そして去年の夏には JA 奈良県地域消防団活動職員の団結式を開催されたんですよね。
はい、
どんな内容だったんですか。
はい、当時の高市総務大臣をはじめ奈良県消防協会の会長様などたくさんのご来賓の方にお越しいただきました。激励の言葉をいただきまして、参加したみんなが消防団の活動にもっとしっかりと参加しようじゃないかという決意を新たにしたところです。
はい、それでは最後に今後の目標を教えてください。
はい、全国的に見て消防団は減少傾向にあると新聞等で読んだ記憶もあります。私たちのような地域の JA の職員がそういった消防団にも参加することで、少しでも地域の消防団活動に貢献できるように頑張っていきたいなと思います。
西浦さん、前向きな活動の様子本当に素晴らしいと思います。
ありがとうございました
。
ありがとうございました。
はい、これからもどうぞご活躍ください。
はい、ありがとうございます。
はい、今日は奈良県下市町消防団の西浦勝さんにお話を伺いました。もう5週間にわたって竹下さんにはお話を聞いていただきましたけれども、いかがでしたか。
いや、皆さんのそのご自分のふるさとを大事に思う気持ち、それが素敵だなと思いました。そして今皆さんコロナ禍で思うように訓練ができないとおっしゃっていましたけれども、そんな中でもそれぞれができることを前向きに取り組んでいらっしゃる。そして女性消防団員の方の活躍もとても目覚ましいと思いました。
はい、もう本当に皆さん頑張っていらっしゃる姿に、ね、胸が熱くなりますよね。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
またぜひいらしてください。
はい、喜んで
お待ちしてます。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
日本消防協会からお知らせです。日本では毎日およそ100件の火災が起きています。声かけて地域みんなで火の用心。あなたの大切な人、そして誰かの大切な人を守りましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。
おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
たい平です。腎臓というのは悪くなってもほとんど自覚症状が出ないんだそうです。
慢性腎臓病は血液検査や尿検査など簡単な検査で見つけられます。
なるほど、腎臓だけに検査が肝腎ってね。
日本腎臓財団
AC ジャパンはこの活動を支援しています。
竹下恵子さん、5週間にわたって本当にありがとうございました。またぜひ遊びに来ていただきたいです。さあ、メールご紹介しましょう。八千代市にお住まいのつぐさんからいただきました。今日は車のジムニー仲間と筑波山の方の林道に遊びに行ってきます。そして美味しいランチを食べて早めの帰宅で選挙に行きたいと思います。あ、ジムニー仲間、みんなジムニーに乗ってるんですかね。それでこう連なっていくわけですか。わー、楽しそう。こういうのね、なんかこう仲間意識があってすごくいいですよね。今日もしかしたらそんなにお天気良くないかもしれないので、気をつけて行ってきてくださいね。楽しんできてください。そして美味しいものを食べて選挙にぜひぜひ行っていただきたいと思いますよ。 必ず選挙に行ってくださいね。まだどうしようかななんて考えてらっしゃる方、ぜひぜひ行ってください。